みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、乾いた冬にしっかりと汗をかくことで、乾燥対策を怠らないあなたにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 僕、悪いことしてないよ。
厄年。悪いことは別に。
みんな厄年。
しなくても、何か起こる時は起こるものですよね。
すごい責任感じるんですけど。
まあまあまあ、
ね。なぜ責任感じてるんですか？
なんか僕が暴走すると、永井さんが大変なことになるという噂が出ておりまして。
そうですね。まあ、いろいろ、ね、偶然とは思えないタイミングで今までも何度か様々な結構スケールの大きいアクシデントが起こったりすることがあったわけなんですが、
永井先生が、
まあ、あの今回僕が本当に一昨日くらいまで、
うん、
まあ、正確に言えば昨日もそうなんですけども、ちょっとあの、うん、ダウンしておりまして、
うわ、うん、はい、何やったんですか？
あの帯状疱疹っていう、まあ、あの簡単に言うと病気がありまして、
大変な病気と聞いておりますが、
うん、そうですね。基本的にはあの体がだるくなったりとか、
うん、
あとはあの、まあ、いろいろな箇所に、
うん、
クラゲに刺された感じのこう5倍強の、
うん、5倍、
はい、あの、そうですね、かゆみ、初期だとかゆみなんですけど、
うん、
もうこう割と回数重ねてくると、もうある程度キャリアのある方だとこう痛みでしかない感じのものが、
うん、
まあ、延々と起こっていたりとかして、
うん、
今薬とかでなかなか治まるものでもないので、
うん、
本当にあのおとなしくしてるしかなかったりするんですが、
うん、
ちょっと僕それで先週の収録の次の日ぐらいからかな、ちょっとあの結構ダウンしまして、
うん、
久々に、でその間にどうも半助さんがハッスルしたんですよね。
ちょっとだけですよ。
パリお前か。
ちょっとだけですよ。いやー、なんかやっぱ俺やらかすと大変なことになるんだね、本当に。すごい責任感じるんですが、
まあね、この番組の中でのあのいわゆるバタフライエフェクトっていうやつですよね。
参ったな、本当なんだね。
分かんないですよ。
なのか厄年のせいか、
そうです、因果関係なのかどうかわからないですからね。ただまあ可能性としては高いですけど、
は
あ、ね、体を張ってね、あの僕も文字通り体を張ることで、
うん、
アスケさんが痩せるのであれば、まあそれはあの甘んじて、
嘘。
長井先生の厄年のせいか、半助のせいか、
うん、
または長井先生が体を張って気づかない半助に気づかせるためにこのテーマを使ったか、うん、魂、悪魔に魂を売って、
そういうことなの。
まあ、で番組1年半以上待ってんだよ、長井先生。
多分だからあのそういったところのストレスもきっとあのドバッと削っていて、きっと臨界点超えたんだろうなっていう。先週のあの配信聞いてくださった方はね、あのお分かりいただけると思うんですけれども、
はい、
まあ、あの歯がゆいのはね、あの僕が最も歯がゆいんじゃないかって話をさせていただいたっていうこと、あれが発露になって、多分体がそうだそうだっていう流れになって、こう
自律神経が全面的に応援に入ったと。
はい。で謀反を起こしたんじゃないかなと。
ああ、そうですか。やばいっすね、本当にね。
いやいや、だからあの解決の方法はもう、はい、あの僕がこの痛みに耐えられている間に、
うん、
半助さんが痩せるっていうことがあればクリアっていう話だと思うんですよ。
ああ、そうなんだ。2回ぐらいこう。今日はちょっと楽かもってやりました。
なんで多分僕はその時にピークでダウンしてたと思うんですね。
そうなのか。いやでも大丈夫なんですか。
一応収まってきたは来たので、
はい、
まあとりあえず日常の生活がなんとか行えるようになったっていう。
うわ、お大事にされてください。
ありがとうございます。本当に
ストレスと疲れが臨界点を超えないように気をつけないといけないってことです
ね。そうですね。だからのこうギリギリのところまでは耐えていく覚悟はあるので、うん、まあ、はい、半助さんがそれに伴ってこう日々積み重ねていただけると、
はい、
だから本当に僕の体が朽ちるのが先か、うん、半助さんが痩せるのが先かみたいな話になって
すごいプレッシャーだ。
まあ、文字通り命がけっていう話っ
ていうか、その手のプレッシャーは番組を始めようと思った時点で感じるべきじゃないの？
始めるときに責任持ってやれと。
そうでしょう。
はい。
どう考えても まあ、退場報酬が出るとはあれやけど、出なかったらだと思うでしょう。
そんな重大なことになるとは。
だからね、半助さんが励んでいる例えばツイートとかを皆さん拝見されたときは、僕の身を案じてくださると何かが起こっているかもしれないっていう。
そっか、
はい、楽しみ方はできるのかなっていう。
半助暴走し始めたぞ、中井さん大丈夫かっていうこと
ですね。は
い、
何かがあったときに僕が近いタイミングで、
はい、
じゃあ今回起こったプチ不幸を極力上げていくようにするので、
はい、
半助さんが何か動いている時とシンクロしたら、あ、これは都市伝説じゃなかったって皆さんに
分かっちゃうんだ。ああ、でも
聞くだけで痩せる番組だけど放送するとちょっとシャレにならんぞ。
だから昔多分ご存知の方少ないと思うんですけど、
はい、
恐怖新聞っていう漫画があったんです。
はい。
ああ、ありましたね。
はい。
角田ヒロさん。
そうです、そうです。
あ、ヒロは
お兄さんですかね。ジローさんです。
ジローさん。はい。
で、まあ、毎日自分の意思とは無関係に幽霊が新聞を毎日届けるっていう漫画で、はい、で、まあ、事件が予知されているっていう内容なんですよね。で読まされるんですけど、
はい、
読むと、
はい、
90日かな100日かな寿命が縮まるっていう。
おお、そうなんだ。
内容なんですけど、もう完全に今僕恐怖新聞
恐怖ポッドキャストですか
のテンションにちょっとなりつつあるっていう。
カテゴリーホラーかなんか引っ越しになるんですか。
そうですね、ちょっとカテゴリーチェンジも検討を視野に入れているっていう状況ではあるんですけど
うわ、
だから今結構寿命が縮まってるんだろうなって思いながら今も。
うっそー。何を、暴飲暴食すると自分の寿命を縮めるだけでもなく、永井さんの寿命まで縮めてるの？
ですね。で、多分でもここで事実確認が取れると、
はい、
じゃあいいやって言ってすごい食べられたらまたそれはそれで怖いじゃないですか。食べちゃえ食べちゃえっていうテンションだと非常に怖いっていう。
やっちゃえみたいなね。
はい、
っ
ていうかツイートで俺の暴走と永井さんの不幸がシンクロした日には本当怖いね。
はい、なので皆さんもし僕をいかといてもいいよって思ってくださる方がいらっしゃるようであれば、半助さんが何か暴れた時に、
はい、
こうブレーキをかけていただけると、多分一命を取り留める可能性が非常に高いので
永井さん気をつけてって。
いや、僕が気をつけてって言っても、僕はもうナスがまんまなので、半助さんが暴れちゃダメっていうツイートを半助さんに送るっていう話ですよね。
永井さん殺す気かっていうのが俺のところに来るわけでね。
はい。半助さんが笑顔で入って返すっていう絵ですよ、ね。
という、なんかちょっと連動が本当に怪しくなってきたので心配になっておりますが、今週は猫好きさんのメールのご紹介から入ります。
はい。
猫好きさんからいただいたメールのご紹介です。こんにちは、猫好きです。遅ればせながら明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
めでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
しばらく引っ越しでドタバタしてまして、運動という運動はできていませんでした。けど毎日腹巻きにカイロと、厚着は欠かさず、ホームセンターやら買い出しやらで、2万歩歩いていたいと思います。
2万歩
おすごいですね。
検査を除けば2万歩ってレベル高い方ですよね。
かなり。
検査入れちゃうと平均値がめっちゃ上がっちゃって、目立たないけど。
そうですね。なのでまあ、でも本当に2位につけるぐらいのところで、
なんですね。
うん、歩かれて距離で言うと多分14、15キロにはなると思うので。
わあ、14、15キロって。
すげえ。
素晴らしい。今までプールに行くには5キロあり、歩けない距離ではありませんが、鬼のような坂や登りがいくつもあり、歩いてはいけませんでした。なので今回引っ越してプールに近いところ、物件を選び、越したわけです。
これもすごい。ですね。
すごい。みんなのダイエットのために優勝なさったと。
素晴らしい。
すごいですね。
今回のプールまでの距離は 2.5 キロ。自転車で通うつもりです。プールのクオリティは下がり、50メートルから25メートルに変わってしまいました。前半助さんが25メートルの方が泳ぎやすいと言っていましたが、私は50メートルの方がターンが少なく、良いので泳ぎやすいです。ですが、わがままも言っていられないのでプールがあるだけでも感謝ですよね。あと今回引っ越した際体重計を買い替えようと処分してしまったので買うまでもう少しお待ちをということで、近況報告でしたということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、なんか引っ越しもされて新しい年に心機一転ということで決意を新たにされているようですが、
まあね、でも猫好きさんのこのモチベーションたるやっていうところが
素晴らしいですね。
すごいですね。ちょっと気持ちが動きました。プールに近いところに物件選びっていうワンフレーズで、
物件選びの中にプールが条件として入ってるっていうのがすごいですね。
素晴らしいですね。
もうこの次の引っ越しの時はプールがあるお家でしょうね、多分ね、猫好きさんは
ですね、
セレブだ。
過去プールを買いましたって言って、うん、こうプールの底にファンシーな絵が描いてある1メートルぐらいの、
うん、
ビニールプールかいつかっていうことですね、
うん、いや、なんか今年もなかなかな強敵になりそうな気がしてきました。
は？ちゃうやろ、どれだけ上から目線やねん。
あれ、ライバルって強敵、え、強敵じゃないんだっけ、公敵だっけ、
公敵衆
と書いてライバルではありますけど、
うん、
それはあくまでも例えば実力がいわゆる拮抗している状態の相手を指すことですよね、うん、
せめて同じ次元にいる方とですよね。
はい、
うん
うん
うん、
なんか半助君言葉の使い方が根本的に違うかな、
違う、
認識が違うかな、
違う、
うん、
こっちがどう思ってるかと相手がどう思ってるかっていうのはね、やっぱり開きのあること多いですからね、
心配がありますよね、やっぱ、
客観的に見て違うの、
メジャーリーグと草野球チームぐらい違うんじゃないの。
あと付き合ってると思ってるのと片思いぐらいの差が、
うん、それでいくと、もっとなんかストーカーとかそれぐらいのレベルぐらい、なんかこう、
まあ、どちらかというと近いですね、そっちに。
それぐらい違うんじゃないですか。
そんなに違うんだ。
うん。
ストーカーだったのか、俺。
ぐらい。
負けないぞ。
負けないぞっていうか、ね。
うん。そう、だから勝負になってないって。
なってないの？
なってないよ。
だから正しくは土俵に上がるように頑張るぞ、かな、と。
ていうかもう、これはもう猫好きさんの爪の赤は販売でしょう、これは。
あ、そうだ。
そっちでしょ。これがみんなウィンウィンの関係じゃないの。
そうで、半助さんがそれをうやうやしくいただきながら、
うん、
励んで僕命を縮めるっていう絵ですよ。
うわ。
うわ。それ励んで、
励んで長井先生がこう長生きすると。
だよ、だよ。
願わくば早い段階で結果を出していただいて、
うん、
僕の命の砂時計を、
うん、
こう適度なところでひっくり返していただきたいっていう。
止めればいいんだよね。 大丈夫大丈夫。
なんかそれだったら息の根止めればいいんだよね。
はい、僕ですけど止めればいいんだねっていうのはすごいあの解釈、うん、
最後
頑張ったみたいな感じでちょっとドキッとしたんですけど、うん、
そっちが取れましたよね今ね。
いやいやいや砂時計が落ちる。
だからみんなと認識がお前だけ違うんだって。よかったじゃん。
だって砂時計って言ったからそれを止めればいいんでしょって言ったのに命を止める、そんなことなってないよ。
砂時計止める機能ねえだろお前。終わりまで行くかひっくり返すしかないじゃんあの機能。
そうだよね。ふとできない
よね。うん、
ピッってなんか線したイメージがあったんだけどそんなんできないよね。無理だ。ごめん永井さん。
もう早いな。
はい、びっくりしました今。完全にあの食べちゃうよっていう宣言に聞こえたんですごいドキッとしたんですけど、
もう無理って言いそうなん
で。いや痩せるよ。ドヤ顔するから年末ね。
で今で分かったように、はい、永井先生のイメージでいくと、うん、半助が動き出すだけじゃなくて成果を出さないと意味がないから、うん、動いただけで満足しちゃダメなんだよ。
あ、そうなんです
ね。
うん、
また動いただけでなんか永井先生の命が伸びるようなイメージがあったでしょ。
あった、うん、ってか ある、
うん、まだあるか。
それはあの勉強すれば東大に入れるっていうのと同じ感覚ですからね。
あ、いやなんか動けば
また、あんた成果が早いのはわかるけど
動いたら出るよ。大丈夫大丈夫。
あのすいません、タラレバの話は若干不安が残るので動くので大丈夫っていう風に言ってもらえると非常に心強い感じです。
動いたら成果も出るから大丈夫。
ね、なんでまたタラ
が水木さん早く娘の顔こいつに腹いっぱい飲ませてやってください。
はい、ということで今年もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、まあ心機一転頑張られるということなんですが、まあ心機一転といえばこの年明け、はい、三が日で今年は新しい動きを3つご紹介しましたが、去年のお正月の三が日ご紹介したのがムーバレックスでしたが、
はい、
結構その動きがちょっとまだわからないとか、動いたビデオとかないんですかっていうお問い合わせを結構いただくんですが、今回その動きが見ていただけるようになりましたと、はい、いうことでいいんですよね。
そうですね、見ていただける機会をあの設けていただきましたかなと思って、正確には
哲夫さんが見れるようにしてくださいました。
おお、
ですね。
ありがとうございます。
申し訳ございません。
え、なんで、
はい、なんだ
哲夫さんが、
はい、
毎週配信されてるんですよね。
はい、毎週水曜日に、はい、ユーストリームで、
はい、
ファインドクルーさんというところのお手伝いをしておりまして、ユーストの番組、はい、10分番組を3本ぐらい配信しております。その中の1話がやっぱりリクエストが多くてダイエットということになりまして、だったらダイエットだったら永井先生だろうということになりまして、
はい、
2012年の1月18日配信分のやつから、
はい、
一応永井先生の根回しをさせていただきまして、ムーバレックスを1個ずつご紹介させていただいております。
はい、
なのでムーバレックス第1の動きと、あとは鉄尾の成果の模様が目で見れるという状態になっております。
しかもあのムーバレックスはあの鉄尾さん自らがやってくださってます。
はい、はい、僕しかやる人がいない。もうあの番組あの他に誰もスタッフがいないので、
うん、
演者がそのままというかほとんど私が一人で喋りながら挨拶しながらレイヤー切り替えてテロップ切り替えてとかをやっておりまして、
そうですね、
はい、しかもさらに、移動して実演までやっているという状態です。
テロップも出してるんですか。
テロップ出したりしてますよ。
すごいですね、
はい、
毎回。
で生で見れない方はあの録画をしておりますので、
はい、
後日ゆっくり改めて見てやってください。
ユーストリームのところでパワフルビンゴで検索したら出てきますか。
はい、
ユーストリームのトップページで僕がいつもやるのはあの、
はい、
ファインド TV っていう検索するスペースがあるので、そこにファインド TV ってあのアルファベットで、
はい、
FIND それからあの T と V ですね、
はい、
入れていただくと 多分ダイレクトに見れる状況になると思うんですね。
あ、ありがとうございます。
僕があの、はい、毎週見させていただいていて、ちょうどあのそこのタイミングでうまいこと時間が取れるのであの見せていただいてるんですけど、
はい、
うん、
おっしゃる通り、あのファインドクルーさんがやってる映像番組がファインド TV という名称で、その中にいろんな番組があると、その中の1個がパワフルビンゴということになっております。はい、なので、はい、ファインド TV で探していただければ、あとあのこの番組にリンクテキストを起こしていただいてもよろしいですか、半助さん。
ああ、そうですね。リンク、はい、あ、そう、ごめんなさい。帯があります。そこで思い出した。先週、哲夫さんがご紹介してくれた、カロリー管理。
はい。
リンク貼りますと言いながら、アップした時に貼っておりませんでしたので、修正して、
何
っておきますので。
また長井先生の自分一ジムやん。
すごい、あの、どさくさ感が今すごかったですね。
もう今、謝ってしまえ、もう、みたいな。
ごめんなさい。書いてなかったって思われた方、もう一度見に行ってください。今は書いてあると思います。
お願いします。
はい。ということで、Find TV さんの、その、ムーボレックスが見れるページの方にもリンク貼っておきますので、番組のテキストの方をご覧いただいて、ぜひ、ムーボレックスの動きをチェックしてみてください。
はい。あの、実際にあの、哲夫さんが動いてくださってるのはもちろんなんですけど、僕もあの、その動きは確認させていただきながら拝見してるので、
う
ん、
あ
の、かなり正確にあの、動きをしていただいてるので、
うん、ありがとうございます。
ご覧いただけると本当に非常に分かりやすい状態で哲夫さんが動いてくださってるので、今まで動きが分かりづらいなと思ってた方には、あの、はい、とても確認しやすい状況になっていると思うので、うん、ぜひぜひご覧いただいて。
プレッシャーというか、もうやりながらめっちゃ緊張。
あ、そうなんですか。
もう長井先生の顔に泥塗っちゃいけんっていうのと、もうなんか俺がなんか卒業試験を受けるみたいなさ、ちゃんと忘れず覚えてるか正しいかみたいな。
はあ、
めちゃくちゃドキドキしてます。
でもあの楽しいですよ。あの僕はいつもやっぱり番組が終わるときに、
はい、
あの、まあ、ある仕掛けがありまして、それ非常に楽しみに毎回見せていただいてる感じなんですけど。
最後に何かがあるんだ。
あります。あの、まあ、一回番組が終わって、
はい、
テロップが出るんですよね。
はい。
うん。
で、その時に、まあ、あの、一つ、ちょっとあの、遊び心溢れた仕掛けありまして、
じゃ
分かってるんですけど、毎回見ると、
ああ、う
ん、吹き出しちゃう。
ああ、ありがとうございます。
最後まで要チェックなわけですね。
はい。あれはでも多分見てて、あの、同じように見てらっしゃる方で、やっぱりあそこに関しては必ず毎回、あの、お約束でプッて吹いてる方が結構いらっしゃると思います。
ありがとうございます。
へぇー。へぇー。でも録画で見れるんだったら僕も見れるんだね。
はい。
そうですよ。
すいません。
他人事じゃなくて、ぜひよければ見てやってください。
はい。楽しみにします。
はい。
これは、引き続き、2番3番4番5番ってやってってくれるんですか。
もちろん
ということなので、
はい、
TV これからも見ていただけると5つの動きが全部わかるということですので、ぜひ Find TV さん見てください。
あと実際その中であの哲夫さんが、
はい、
本当にあの痩せた痩せたっていう話が非常にたくさんトピックとして出るんですよ。
特に今回多かったですね。
ですよね。
はい、多くいただきました。
で、あの、基本的にあの、画面上で人を見るときって、
はい、
その人の本来の姿よりもちょっとふくよかに映るんですよね。
そうですね。どうしても 1.2 割増しぐらいのイメージですよね。
ですよね。はい、それがあの、でも、哲夫さん、痩せてるじゃない、痩せてるじゃない、みたいな形で、
うん。
あの、ジーンズに、うん、ユニクロの黒のタートルだったんです。まあ、これは痩せて S サイズが着れるようになったっていう S なんですけれども、あの、本当に客観的に見てももじもじくんに見えてタイツ履いてるみたいに見えてびっくりした俺。
あ、自分で見ても痩せてんなと思うの。
周り雰囲気でギャグで言ってるのかなと思ったから、もじもじくんって言われてもじもじくんのなんかリアクションっぽいのやってみたりしたんだけど、後で自分で客観的に見たら、
うん、
確かに背景も含めて、あの背景の壁が白く映る。
あ、そうですね。はい。で、うん、この手のタイトのやつを着るとお腹がぷっくり目立ってたんですよ僕。
うん。
目立ちますよね、やっぱりどうしてもぴった
りですから。なりますから。ぴったりのやつをね。
うん。で、僕は本当にお腹が前にポコンなので、
うん、
まあ、ちょっと前からなんかこうたぬきっぱらという感じではないんですけれども、それでも、うん、あの内側にボディウォーマー装着してるのもあり。 余計ぴったり感が出るちゃ出だったんです、
うん、
最後に言われたのいつかな、講習で9月ぐらい、
はい、
9月、10月は言われなかったけど、10月ぐらいからだんだんジャケットとか多くなるから、9月ぐらいまではあのパソコン講習とかしてても、
はい、
ジーンズだけにもう上あのジャケット羽織らずにあの、うん、ポロシャツ的なのとかカッターシャツ1枚とかあり得るじゃないですか、
はいはいはい、
なのでこう立って喋っててもかえってお腹が目立つねって言われたんです、
うんうん、
時があったんですね、
うんうん、
あのちょっと痩せてサイズちっちゃいのも着出した時期だったし、かといって上を羽織ってなかったからなんですけども、はい、10月ぐらいからは言われなくなったのは痩せたのか、うん、上着を羽織って目立たなくなったのかがちょっと自分では分かんない、
うんうん、
でただ顔とかはこう鏡で見てもお腹全身映って僕そんなにはしないので、
はい、
で今回で本当に客観的に見てびっくりしました。で横向いた時もそんなにお腹は目立っ前よりは目立ってなかったです。
いや全然目立たないですよね。
本当ですか。
本当にあの全然目立たない感じですし、だからあの哲夫さん痩せてるじゃないみたいな形で皆さんがコメントを出されるんですよ。
はい、あのこの番組を存じない方が結構ね見てくださってて、
ね、
はい、アップル系の方とかが多くて、
うんうん、
なので
とかも、はい、そういうリアクションをいただきました、
画面上で細く見えるっていうのは、
うん、
結構すごいことなんですよ本当に。
うーん、
写真とかでもそうですけどね、本当にあの、はい、やっぱり服用感に映ってしまうものなので、
はい、おお、いやまだ道半ばではございますが少し、うん、成果をどれぐらいのもんかと思った方ちょっと冷やかし半分に覗いてみてください。
そうです、今でもまだあのいわゆる過去配信のものが見れると思うのでぜひちょっとご覧いただいて、
はい、
ちょっとあの一緒に皆さんであの確認しつつ、
うん、
細くなった哲夫さんもご覧いただいて、はい、次は半助さん頑張れっていう形で、
うん、
エールを送る流れにしたいなと、
うん、っていうかムーバレックス俺の合ってるかチェックしてみよう。
半助さんでもあの哲夫さんがやってるの見ても、
うん、
なんか俺大丈夫ってあの多少ずれてても思いそうな気がしてる、うん、まあできればそこはあのダイレクトチェックをしたいなと思っているんですね。
そうだよね、最後に行った時にそれをするって言ってたのに
それどころじゃなくなったんですよね。
なんでだっけ。
いや、なんでじゃないですよ。
え、
大騒ぎだったじゃないですか。
え、だって最後行った時、え、なんだっけ。
あのやめましょうやめましょう、あの多分これを思い返すと、
うんうん、
またちょっと僕あの身の危険が迫る気がするので、まああの
最後はだって震災明けでしょ。それ震災の日も言ってたけど。
そうですそうです、だからあの大きいアクシデントを引き起こす可能性がでかいので。
最後の台風もあったじゃないかな。
あ、台風もありましたね。
台風引き連れて行ったのが最後でしたっけ僕。
そうですね。
そうか、
だから気象情報まで動かす
んていうか、ハンスケが疫病神なんじゃねえのか。話の流れで
そういう流れだね。なんか厄年もなんか過剰に来てるみたいだし、
でも僕昨日お腹切ってるんですよ。
え、
お腹切ってるって言ってもあのオペとかではないんですけれども、
うん、
あのまあ普段通る道沿い歩いて通る道に、
うん、
なんちょ、金網って貼ってあったりするじゃないですか、立ち入り禁止のところとか、
はいは
い、いわゆる国有地公有地のところに、
うんうん、
でそれのあのこう支柱っていうかポールっていうか、
はい、
一区切りとの間に2本立っているじゃないですか、
うん、
あれのお腹ぐらいまでの高さのものがあって、
うん、
普段そこを何度となく通っていて状況も分かっていて、
うん、
そこに柱が立ってるのも分かってるのに、
うん、
思いっきりお腹をザクってえぐって結構、はい、あの、また深い傷になっていて、セックナウっていう感じだったんですね。
笑ってしまった。
セックナウって。
結構、だから、
ね、
本当にあの、だから腹筋をすると、あの、割れて痛い。
ほらみんな、歯食いしばれ
開くの怖っ。
そうです、結構えぐれたんですよ、ザクッと。本当にあの着てた T シャツが一瞬で染まりましたから、
あのプロレスのなんか有刺鉄線症とかなんかあんな感じ。
そうですね、だからあの自害みたいな感じになってたので
やべ、俺昨日何してたっけな。昨日。いや、ゲオ悪いことしてないと思うな。
デザートとか食べたりとかしてませんでした？
昨日、デザート。昨日俺なんだっけ、もうなんか頭パニックになってきた。
まあ、なんだ、そんな感じで、本当に漏れなく、一日一つずつ、こう、ちょっと、何か身に危険が及ぶことが起こってたりとかするので。
うわ、そうなんだ、怖。
長井先生、逃げて。
ただ呪いの力が強すぎてですね、多分僕逃げた先でやられるんじゃないかなっていう気もしていて
逃がすかって
あれっていうか、にこやかに何か悪意がない感じでものすごく呪術をかけられているイメージ。
何か俺そういう風に言われることいいよね。
はい、何かこいつを、なんとかしてやろうっていう感じじゃなくて、良、うん、かれと思っていてとか、自分が天真爛漫に動いていた結果、うん、見知らぬところで、ものすごく痛い目に遭う人がいるみたいな感じなので。
ニコニコしながら、長井さんとか言って寄ってきて、寄ってくんなお前みたいな。
そう。ものすごい珍しい虫を見つけたって言って、マムシとか、サトリとかを、すごい手でブラブラさってきて。触らせようとしてるみたいな感じです。
だってアップルストアでもなんか笑いながら包丁振ってるみたいだって言われたもんね、哲夫さんに。
もうね、緊張してるのはいいんだけどね、なんか答えにくいことを振りやがってこいつみたいなあんた言ったのは真顔でとか無表情で包丁振り回すみたいな感じで、どうはこいつマジなのか、分かってやってるのか分かってやってないのかすら分かんなくて感じだったね。
そんか、そんな風に言われることが多いんですが、決して悪意はありません。
だから余計立ちが悪いんですよ。
そうなんだ
よ、うん、なんかこの流れで行くのは非常に怖いんですが、次は成果発表です。
楽しみです
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's
New。 はい、今週の成果発表です。
よ、待ってました。
ということで、今週は私の方からいきたいと思います。
どうだろう、
は、体重です。先週ご紹介した体重が 75.0 でした。今週の体重、じゃん、 74.7、
0.3 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
マイナスじゃん。俺なんか勘違いしてたよ。俺、後でやればよかった。体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 18.8% でした。今週の体脂肪、じゃん、 18.4。
0.4% のマイナスです。
おお、おめでとうございます。
おめでとうございます。
すごい。間違えてるぞ、俺。間違えてる。
知らんわ。
間違えてないよね。ウエストです。先週ご紹介したウエストが 89.5 センチでした。今週のウエスト、じゃん、 89.3。
0.2 センチのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
パーフェクトじゃん。おお、
そうですね、パーフェクトですね。あれ、
パーフェクトじゃん。
はい、結果としてはパーフェクト。
後でやればよかった。失敗した。
でも、
はい。
1日 2.7 ミリの、1週間で 18.9 ミリ。
違う。
18.9 ミリ痩せてないじゃないですか。
違う。それ違ってたでしょ。
すいませんでした。
したじゃないですか。
すいませんでした。
0.2 ミリ。あれ 0.？
鉄道が 9.5 センチを950ミリと。
うん。
勘違いしてしまいました。
はい。
あと編集の時にあれと思ってヤフー知恵袋で1センチは何ミリって調べたら出てた。いろんな人が答えてた。多分10ミリと思いますとか。
多分って。
書かれてた。Google さんにも聞いた。なので、半助の目標は、
はい、
残り93ミリ。まだ自信がないんだけど。
93ミリ、はい。
そうですね、93ミリ。
3ミリでいいんですか、
はい、はい。
そして、鉄夫がカウンターを作りました。ちょうど、ハテナさん、ハテナというサービスでカウンターサービスがありましたので、はい、2012年は、
はい、
収録日で残り347日、配信日でいきますと342日。
はい。
しかも、ハンスケさん、よかったね。今年1日多いんだね。
そうですね、2月29日が、ウルード市であるんですよ。
ウルード市なんだ、今年。
そうなんです。
やったら、なんか、俺、全部、運を味方につけてる感じが。なんかいけそう。
一日多いのは別に一日食べていい日が増えたわけじゃないですから。
運がいいわけでもないか。ね。
嘘。
なので93ミリを、
うん。
残りの342で割ると、じゃん！やっぱり 0.27 ミリ。落ちることはほぼ同じペースで来てるってことか？
お、生きてるってことじゃないですか。生きてるじゃん、俺。素晴らしい。
という、今回はバッチリだったわけですね。
バッチリですね。
おめでとうございます。
よかったです。僕が体を張った甲斐がありました。
だやだからね。
はい、先生、でも、パーフェクトでか、パーフェクトでこのペースで行ってこの不幸だから、
うん。
これ一応、ハンスケが、ちょっとでも暴走するとすげえんじゃねえの？
そうなんですよ。本当に、だから多分、入院に近いレベルの事故とかはあるんだろうなと思って、ちょっと覚悟はしてるんですね。
覚悟しないでくださいよ、そんなの。いや、もう懺悔します。
しなくていいんだよ。暴走しないっていうのが一番。
今週は、美味しそうのメンバーでご飯を食べに行きました。
それだ。
ハンバーグ食べました。ご飯食べました。おかわり無料だったのでおかわりしました。でその後アイスコーヒー飲みました。でコーヒーゼリーも食べました。で、そう渋谷のイベントで、食材を提供してくれたグッチさんが上京してきたんですよ。で、新宿でモーモーさんも合流して、カレーラーメン食べに行きました。
カレーラーメン？
美味しかったんですよ、これが。カレーラーメン、大盛りとご飯、食べました。で、今日、外出があって、タンメン食べてきました。唐揚げとご飯がついてました。あとなんだっけな。
甘いものも。
甘いもの、コーヒーゼリー食べたの言ったでしょ。え、あとなんかあったっけかな。いや、そんなもんですよ。
何かパイみたいなもの召し上がってませんでしたか。
バレとるやん。
パイ。
バレとるやん、ほんと。
はい、あ、そうだ。今日、あれだ、チョココロネみたいなやつ食べました。あ、あとあれだ。アイス食べました。
出てきますね。
九州の何でしたっけ？モンブラン。
ブラックモンブランですか？
ブラックモンブランのメーカーさん何でしたっけ？ブラックモンブランが売ってて、で、ブラックモンブランは食べたことあるからどうしようかなと悩んだんですけど、なんか、ミルクリンとかいうやつ。を食べました。
ああ、名前聞いたことあります。
あ、本当？
ブラックモンブラン竹下製菓。
あ、そうです、そうです。そこの、 同じメーカーさんの、はい、ミルクリンとかいうやつ、ミルクステーキ味のアイス、美味しかったです。食べました。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。
それでフルマラソン7回ぐらい走ったの
運動です。ウォーキングが2回以上。
おお、でもそれでパーフェクトになるの？
あと今年の課題、フロアプリーズ、フロアクランチ、ラスボス退治は毎日やりましたが、ラスボス退治未だにちゃんとできず、でもチャレンジは続けてます。以上、ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、これは どう摂取カロリー相当多そうですよね。
はい、あの過分数なのに今回パーフェクトなんだって僕思ったんですけど、
うん、
完全にあの運動した分の、
うん、
食べあのこんもり食べた回数っていう感じで考えると過分数じゃないですか。
うん、
なのに導き出れる答えが、
うん、パーフェクト
なんですよね。
パーフェクト。
だからそこの部分であの僕はお腹を削ったりとかして、あの文字通り身を削ってたんだな。
ああ、長井先生に、
はい、あの半助さんがお腹膨れた分多分僕のお腹がえぐれたりとかしてるんだっていう。で、あの今ものすごいキツが痛くなりました。
いや、あのね、今週はねほぼ外食です。
あのちょっと嬉しそうなのはどうなのかと思うんですけど、
先週そんな話してたじゃないですか、外食ってカロリー高いんだよねっていうのを言われましたって哲夫さんが話をされていたんですが、
はい、
外食ばっかりでした。
それを踏まえて外食に行ってみようっていう流れ
で、いやいや、そういうわけじゃないんですけど、うん、そうなっちゃったんですよ今週は。
珍しいでしょ、本当にさ。
珍しいです、うん、でその分と言ってもあれなんですけど、昼食がいい加減だったので、あのバナナ一本持って出て車の中でバナナ食べてお昼おしまいとか、だから食事に関してはすごくいい加減というかめちゃくちゃでした。だからカロリー良くない食べ方だけど、摂取カロリーとしてはその昼がいい加減だったのと、朝が下手したら抜いたりとかっていうのがあったから良くないパターンですけど、
うん、
絶対数はそこまでいってないのかもしれないっていう感じがします。
あとは今週食べた分が来週の数字に乗ってくる可能性がありますから、
そんな感じがしてます。なのでちょっと怖いです。
これ来週楽しみですね。
長井先生が生きておられるかどうかという問題に直面しそうですね。
はい、あのもしあの僕があのやっぱりツイッター上であの 2,3 日すごくおとなしくなっていたら、
うん、
あの何かが降りかかってるんだなっていう風にあのさせていただけると。
いや、もう歩きます、歩きますから、何もないようにしてください
僕がお願い
したいんじゃない
感じです僕をあのこの不幸の連鎖から解き放っていただけることを切に願う感じです
この後そのまま歩き行きますということで、今週の成果発表でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、それでは哲夫一郎です。
はい、
今週運動が1回
はい
しかできませんでした。
はい、
サボりって言えば今日かな、行こうと思えば行けたけど雨だった。で、別に代わりの何かをしたわけではないかなという感じ。
うん、
その代わりって、その1回動いたのは、ちょっと夜外出があり、帰りを6キロ歩いて帰ったと。
お
う、ぐらいかな。なんかいつもなんかそんな風に工夫すると1回なんかサボりが出ちゃうような感じかなという気がしますが、
うん、
はい。そして、摂取カロリー、取った分とかはまた、カロリー管理というアプリのグラフを送らせていただいております。
はい、あ、これか、
感じです。
はい、
それでは今週の体重です。
はい、
前回ご紹介したのが 67.6 キロでした。
はい、
今週はじゃん、 66.9、
0.7 キロの 減量です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。体脂肪です。
はい。
前回ご紹介したのが 23.2% でした。
はい。
今週は、じゃん !23.8%!
くしゃ !0.6% のプラスです。お疲れ様です。
順調、順調。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
笑うの早えって。もうちょっと貯めろよ。ね、
はい、
ウエストです、
はい。
前回ご紹介したのが 82.5 センチでした。
はい、
今週は、じゃん 82.1。
おぉ。0.4 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
痩せてる。痩せてる。
運動してないともう体脂肪率にもろきますね、僕ね。
うん、ですね。でも、ウエスト、落ちていく
感じじゃないですか。
はい。
出てるんですよ。
もう脂肪はもう僕、この1年半測ってるとマックスに近いぐらいまで。
なんで？
体重と脂肪は真ん中ぐらいやったじゃないですか。
はいはい。
はい。
だんだん、体脂肪はもうマックスに近い感じになってきて、
おう。
おります。いや、動きが少ないんじゃないの？どう考えても。
でもお腹引っ込んできてるのも、まあ、いいじゃないですか。
ですね。ですね。また戻りますが、ユーストした時に本当にぽっくり見えなかったからびっくりした自分で。僕この番組し始めて体脂肪でいきますとミニマム最小が、
うん、
そのもう一昨
年、うん、
イベントのお台場のイベントの終わった後、
はい、
2011年の頭に近い 20.0%、
うん、
体脂肪量でいくと 12.8kg、
うん、
でマックスが 24.4%、
うん、
体重ごめんなさい脂肪量にすると 16.3kg、
うん、
だからマックスが 24.4 だからほぼマックスに近いでしょ。
うんうんうん、
体脂肪のマックス最悪は2010年の9月18日、番組参加し始めた時だ。
うん。
ああ、
うん。
が、この最悪の数字。
ただ、ウエストの数字はそこに比例してないんですよね。
本当に比例してないですね。
すごいね、それが。
こんな感じです。
うん。でも、やっぱり、摂取が、コントロール効いてる感じですよね。
ですね。だからオーバーしてるっていう感じではないですからね。
これでもあんまり意識してるわけでもないんでしょ。
そんなに意識してないですよ。朝がもう果物とヨーグルトだけ。
うん。
で、ちょっと夜食べれなかった日があったりとかしたのがあって少なくなってしまいましたが、
はいはいはい、
意図的に抜こうとか絶対思ってないし、今日もお菓子食べてるし、
うんうん、あそうかだよね、お菓子食べてんだもんね。
毎食は食べてないですけどね。
うん、
でも毎食食べた。うん、俺の永井先生に影響する？
そこは大丈夫だと思う。
大丈夫、
はい、
ですかね。
でも
お菓子食べたよ、カプリコ食べたよ、はい、美味しかったカプリコ。
その状況があっても、
はい、
2000キロカロリーいかないんですよね、基本的に。
外食してなければ。
はい。
はい。
で成人男性で2000キロカロリー以下って、
はい、
すごく少ないと思うんですね。普通に暮らしていると。
はい。
我慢しなくてこれっていうのはすごいね。
いや、もう外食するともうダメ。
そうですね、はい。外食はやっぱり、でまあ、ただまあ生活の中でどうしても外食をする機会は生まれてくるものなので、
うんうん、
今外の出の仕事がかなり少ないのであれなんですが、うん、昨日おとついとか1800ほぼジャスとかちょい超えぐらいになってるのはお弁当買ってきたとか、うん、食材買ってきたみたいな出来合いのものを買ってきたみたいな、
うんうん、
だから完全自炊だと余裕なんですけど、
うん、
そうやって外食もの外食じゃない内食っていうの外で買ったやつを、うんうん、はい、持って帰って食べるぐらいあるともう1800ぴったりいって、
うん、それでも1800なんでしょ。
だから朝がそれだけ少ないからですよ、
うんうんうん、
朝普通にご飯一杯でも食べたら確実に超えるもん。
そう
か、うん。そうです。1800キロカロリー以下に抑えるっていうの男性だと結構難しいんです
よ。かなり難しいですよね。
です、難しいです。
本当に意識しないと。
だからすごく食べ物に関してはっていうか食生活に関しては、
はい、
そういう意味ではペースをすごく守られてる感じですからね。
ごめんなさい、本当に意識はしてないのでそんなに。で、日頃僕自炊の時にもうめんどくさいので揚げ物はしないって決めてるので、
うん、
だから揚げ物、まあ、だから内食でもなんか唐揚げ弁当が食べたくなったりするんだよね。
あ、
だからまあちょっとそ、大きいカロリーのものを食べてしまいますが、
俺自炊すると揚げ物が増えてしまったり。
すごいよね、めんどくさいじゃん。
そういうとこめんどくさがらないんだよね。
そうですね、多分美味しいものが食べたいとか食べたいものが食べたいっていう発想ですよね。
唐揚げとか天ぷらとか頑張っちゃう。フライとかするもん。
偉いね。
アホやね。
揚げた分の油が僕の方に飛び散ってくるんですよ。
そうだね。
うわー、そうなんでもすごいね。あんまりその我慢しないでこういう数字にコンスタントにできてるってのはすごいな。素晴らしいと思います。
まあそうですね、ちょっとバランスは取れるって感じなのかな。外出た時に揚げ物食べたくなっちゃう、
うんうん、
自炊の時には、
うん、
揚げ物はしてないという感じでしょうか。
はい、でもたまに揚げ物が入ったとしても1週間とかいう単位で食事の量を見たら必要な摂取カロリーを下回ることも多いですもんね。
だと、はい、でこぼこしてるのをさ、こう平らにしたら1800切るんじゃないですか。
切ります、切ります。
こんな感じですよね。
はい、
あと飲み会がなかったか。そうですね、飲み会はなかった。飲み会ない状態でいくと平均するとなんですかね。
いいな。
そのいいなって、
何が何に対していいなのかがよく分かりませんが、
いや今すで何も考えず言葉が出ちゃった。失礼しました。はい、ということで、はい、永井さん来週収録にちゃんと参加してもらえるよう歩いていきます。
永井さん生きているのか。
はい、もし来週僕抜きで番組が始まっていたら、半助さんが相当暴れたに違いないと思っていただいて、
いやもう来週はないから大丈夫です。
永井先生はお星様になってしまったのね。
もうどんなに用心しても襲われちゃうんだなと思って覚悟してるので。
うわ、
死なないで。
僕もすごい死にたくないんで、暴れないでくださいっていうお願いを。
多めだよ。
いやもう予定は今なくなったので。
なんか食べても動けば大丈夫なのかな永井先生。それとも食べた時点で永井先生に方が起こるのかな。
多分半助さんがすごい幸せを感じた時に襲われてる気がするので。
俺幸せになれないの。
だから後ろめたく食べててもらえればいいと思うんですよ。
そうなのか。
猫好きさん早く。
そうですね、ぜひ送っていただいて。
はい、いやでも俺も動くぞ。ありがとうございました。
食べないぞではないんですね。
いや動くぞ、食べるの食べます。暴走しない程度に。おいしい。ああ
だから半助さんが暴れたかどうかは来週の僕の状態で確認していただければ。
はい、もう一つ懺悔がありました。
は
ぬか漬けだ。
はい、
ぬか床作ったんですよ俺。
でぬか味噌食べたってことですか。
いやぬか味噌は食わないですけど、
美味しくてご飯もりもり食べたっていうこと。
ああそうそうそうそう。
はあ、
ぬか漬け注意報発令中です。
いやぬか漬けは悪くないです。
なんかぬか漬けのせいみたいな言い方してるよね。あなた、
いや
ぬか漬け食べると太るぞみたいなお話になってますけど、決してそんなことはないですよ。
ぬか漬けだけ食べてればね、ぬか漬けプラスやっぱりね、ご飯が進む進む進む進む。
毎日ぬか床かき回してるんですかあなたが。
やってます。
そういうとこ豆だね。
食べることに関して豆なんだなって今よくないね。
いやでも外食されるんだったらニコニコしながらぬか床いじっててもらえる方が。
ああそうね、
そ ほら、あの、ナスとかをつけるときは、
うん、
釘とかを入れておくといいっていうじゃないですか。
はい、聞いたことあります。
はい。だから、ね、ハンスケさんがさりげなく釘を入れて、忘れてある日、あの、思いっきり手に釘が刺さるとかの状況だと、僕にちょっとあの、こう、何かいいことが迷われてくるのかなっていう。
ごめんね、あのね、釘じゃなくてね、そのナスの形したね、鉄の塊があるんですよ。
ああ。
刺さることがないです。
ありますね。
へえ、そんなのがあるんですか。
うん、ぬか漬け用の。
はい。そうです
ね。な、鉄みたいなやつが。
ナスの形をした鉄の釘をした、
うん、
わら人形が入ってなって入ってるやつに釘を刺してるんじゃねえの。
あとあのかき混ぜるたびにそれをギュッて握りしめて一回潰すみたいな。
なって書いてあるの。いやいや、そんなことないですよ。はい、ということで、懺悔も済んだことですし、パート行きたいと思います。
何をパート行くの。
もうエンディングなんですけど、大体びっくりしながらパーッと行かれても困るんですけど。
はい、ということで今週の懺悔は終わりました。お届けしましたのはハンスケと
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
会えればまた来週。
永井さん死なないで。
猫月さん早く会えるんだ。探している大きな